もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
8月22日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
という近藤さん101回目の月刊ユキサダイさん、
プロポーズのような
プロポーズなんじゃそりゃあんまり100回目ってなんかすごい波が起きなかったですね、あんまり。なんかこう100回目の波とかさ、なんかこうお便りとかほらメールもあんまり反応がないっていうね
通常通りの、
なんかあんまりそれに期待してない感じだね。
いつまでも続くと思うなよ、そんなわかんないぞ、もう本当に一回一回をこう燃え尽きる勢いで頑張っていきたいと思いますが、まあ今日もね監督からなんかいろんな、いろんな情報があるらしいんで、それをちょっと聞き出したいなと思っております。まずは、タイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイさお、用意スタート。
月刊ユキサダイさおのポッドキャスト
生放送でお送りしております月刊ユキサダイさおです、皆さんからのメールファックスリアルタイムでお待ちしております。宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
どんどんください。
はい、
なんかまあ毎回冒頭では監督のなんですか近況を伺ってるんですけど、今月はこの一月間何が起こっていたんでしょうか。
そうですね、一昨日まで39度の熱を、
また、よく熱出しますね。
なんかね子供みたいでしょ、なんでだろうと思って行ったらね、やっぱ扁桃腺がでかいらしいんですよ。
疲れとかがそこに出ちゃうんじゃないですか。
そうそう、それで扁桃腺、子供でかでかかったでしょって言われて、なんかでかいようなでかくないようなわかんないですね、子供とかちっちゃいからちっちゃいんじゃないかって言ったら、いやそういうことじゃないんでと、体に普段ある扁桃腺よりやっぱちょっと大きいと、大きい人は子供の時に切るらしいんですよね。よく切ってる人いるじゃないですか、で切ったらどうですかって言われて、今切んのと
大人になってからね
ちょっとこう躊躇してるんですけど、いやだって楽ですよと、でフェイスブックに書いたら、みんなが切った方が楽ですよみたいな私の人生はもう180度変わりましたみたいな、あんな病気がちだった私がみたいな体験談もここぞとばかりみんな書いてくるんで切った方がいいらしいですね。でも今年2回目なんで、
熱出るの
5月頃出て、もう3月に1回も39度の熱出してるどういうことだろうなって、40度近くのね、でも切った方がいいのかなって気もしつつ、ちょっと躊躇してますね。
なんか今日もいろいろ仕事してきたんでしょ。
そうそうそう、今日はそうなんですよ、ブエノスアイレス午前0時っていう舞台のね、記者発表があったんです。
なんかメール来てますよ、
こちらラジオネームが書いてありませんが、V6 の森田剛さんが主演される舞台ブエノスアイレス午前0時を雪貞監督が演出されるということで大変興味がありますいただいておりました。
先月ちらっとね触れましたけども、今日はいや発表っていうかこうやりますよっていう記者会見が、
そうそうそうですね、なんかちょっと雰囲気のある昔のキャバレーみたいな大型ね、大型のキャバレーみたいなところの場所で、みんな揃ってメインキャストと、原作の藤沢修さんと、
原作者の方も、
脚本の蓬莱竜太さんと、僕と、スタッフも含めて、舞台挨拶させてもらったっていうか、記者発表をねさせてもらったんですけど、ネットとかね見てもらうとも
う載ってますよね。
載ってるんですよ、ネットにね、なぜ森田剛君が映ってないんだって言ったらね、ジャニーズルールで映っちゃダメらしいんです、
映像は
ネットは、ほらネットってほらいろいろほら写真ってどうにも加工できるじゃないですか、だからやっぱほら新聞とかちゃんとしたとこしかるところではもちろん森田君は大丈夫なんですけど、だから不思議に思わないでほしいんですけど、
それと竹本美織さんの写真が大きくね載って
る、そうですね、初舞台なんでね、美織ちゃんはすごく緊張してましたけど、なんかこう頑張りますみたいな、なんかイメージと全然 普段のイメージとちょっと違う。
風立ちぬのあの主役の吹き替えをされてた。
そうですそうです。
声が僕すごく好きなんですよね。
そう声がいいんですよ。で元々歌手でもあったから、グループだったアイドルグループにいたんで、そこからだんだんこう役者の方に転身されて、声がいいんでね、あの芝居もいいですけど、でもちろん原田美枝子さんと。もうね、橋本潤さん、千葉哲也さんってね、
もう今演劇界で一番こう脂乗ってる2人って
言ってもいいですね。もう重鎮に近づくなってきてる。
もう大好き僕
もうこの2人はね、映像も出るけど、やっぱ演劇ではもうとにかくもうとにかくもう素晴らしい人たち、もうそれだけじゃないんで、この舞台はここに書いてない人たちがもう超豪華だから、この後
まだまだいるんですか、
まだいます、います、
らららら、
もうそれはもう演劇ファンはもうみんなもう僕演劇ファンなんで基本的に、いや逆にプレッシャーですねみたいな、
これだけのメンツを揃えてっていうことで、
で何よりもでもやっぱこれ藤沢秀さんっていうね、これ芥川賞を1999年に発表して、2000年取ったのかな、1999年かどっちかに芥川賞を受賞してる作品なんです。で藤沢さんって僕はすごい世界観が好きでずっとファンなんですね。で特にこのブエノスアイレス午前0時はすごくやっぱり僕の中で思い入れがあって、物語は新潟の雪深い山にある温泉宿が舞台なんです、ブエノスアイレス午前0時なのに、そこに訪れる盲目の老婆がいるんですね、社交ダンスをする会があって、その人たちがこうツアーでやってくるんです、でそこに温泉卵をずっと淡々と揚げてる、まあ、都会でね、なんかこうなんか一つのなんかこうけじめをつけて田舎に戻ってきたある男が、これが森田君演じる男で、その盲目の老婆、それを原田美枝子さんがやるんですけど、妖艶な老婆と出会うことによって、ある種の幻想、彼女の言う喋る語る幻想、彼女の見えない盲目の目が開いた時に、そこの奥底に見えるブエノスアイレスの風景に取り込まれていくっていう話です。でその幻想と現実みたいなものの狭間をこう描くという、
ちょっと演劇的ですね。
すごくね面白い本になりそうだし、すごく僕にとってはね、これそういう意味ではもう十何年来の企画、もう映画にしたかったんです。ずっと映画にしたかったけど、なかなかね地味だとか、やっぱり話の内容的にね、やっぱほら今主流のなんちゅうのなんかこう漫画がベースになってるとか、そうじゃないじゃないですか、純文学だから。なかなかで、なおかつお金とかその奥行きがすごいんでね、なるべくお金かけてやりたいと思ってたんだけど、なかなか形にならなくて、低予算でやれる代物じゃないから、でも思いはあって、じゃあまず舞台でやってやろうって言ったら、思いのほかどんどん大きくなっていって、ここまでやっとたどり着いたっていう、そういう意味じゃ感無量ですけどね、ここまでたどり着いたことはこっからですけど。
東京公演が11月28日から12月21日まで、大阪公演が12月25日から12月29日までということで、チケット発売は10月の4日になっておりますんで、大阪か東京で見られる方はぜひ、まあ多分争奪戦になるんじゃないですか、これチケットは、このメンツで生田監督演出ですからね。
そうですよね。
さて、まだまだメール来てますね。
はい、はい、こちらラジオネームようこさん、 YouTube で真夜中の午前すいません、真夜中の5分前の、中国で放送された特番を見ました。撮影中に特番の取材もあったのでしょうか。監督たちのインタビューの声に乗せて中国語の通訳が乗せてあって、とても不思議な感じでした。あちらでは上映前で盛り上がっているのでしょうね。日本での上映も楽しみにしていますといただきました。
まあ、先月真夜中の5分前完成しましたっていう話だったんですけど、中国の方ではもう公開が近まってきてるってことですか。
そうそう、もう、まあ、僕の知らないところでもちろんね、はい、こっちにいるんで、ポスターができましたよとか予告編ができましたよみたいなのが送られてくるんですけど、そうですね、中国では10月かな、もう10月23とか何日だっけな、10月に公開になるんですよ。
もうなんか予告編がね
YouTube で私たちさっきちょっと見ましたけど、
はいはい、教えていただき、
非常に映像が美しいというか、あれやっぱりこう熊本出身レジェンド中村ゆきさんの照明がこう光ってるのかなと思いながら見ておりましたけども、
結構中国でねすごく苦労して作ったんだけども、なんかこう日本のスタッフも含めて非常にそれを吹き飛ばすぐらいのなんか映画になってると、僕はもうずっと付き合ってきたんでね、自分の映画っていうものはまあそういう人の評価でしかないわけですけど、僕個人としてはなんかすごくそういう声も大きくてね、見た人たちがすごく何回も見たいというね、僕の知り合いのあるプロデューサーが見たら1時間ぐらい熱弁振るってましたからね、監督の僕に対してどこがどうだとかここがこうだって、まるで、僕が知らない人のようなこうなんだ俺じゃない人に語ってほしいんだけど、俺は知ってるから
俺が作ったんだからって
でもそれぐらいなんかでね、やっぱり言ってた言葉はやっぱり映画っていうのはもう一度見たいとか何回も見たいと思わせなきゃ映画じゃないよねって言い方を、まあ、そこに実は大きな感想としてはものすごく大きなヒントがあるこの映画の、何回も見たくなるっていうんですよね。でまあそれは何か秘密を解くとかそういうことの類かもしれないし、まあなんか癖になるような、なんかなんだろうな、例えば僕が想起するのは言った人の中で一番良かったのってウォンカーワイがね、すごく欲望の翼って映画で突然日本で発表されて紹介されて、なんだこれはってみんな思ったんですよ。僕はもう忘れもしないけども、すごい絵がよくて綺麗で、映画としてはもう見たことないようなこうなんか混沌としたなんか世界で、でもすごい何度も見たいと思ったんですね。なんかその感じに似てるって言われて、ラポスターとかもすごくそういうの意識したいって宣伝も言ってたし、なんか僕らはやっぱり1990年代の後半から2000年代の最初、僕がちょうど映画デビューするとかもっと前ですかね、ごめんなさい、1900年から1900年代ですね、の僕がちょっと東京で助監督やってた頃の時代にたくさん見たアジア映画ってブームだったんですよね。
そうですね、恋する惑星とかね、いっぱいありましたけど、
あの辺りの匂いというかね、あの頃ってやっぱりすごくアジア映画をみんなが見たいと思ってた、アジア映画の特にラブストーリーみたいなものっていうのはすごく良かったし、あの匂いが僕の DNA の中にどっかにあるんだと思うんですよ。でもちろん放射線やエドワード・ヤンのスタッフがこの映画の中に加わってたりとかするっていうのは、まあ、もちろん今回のスタッフでもあるんだけども、それは偶然でもないしある種必然だっていうか、この映画においてはだからそういうものがなんかもう一度こういうのがあっていいんじゃないかっていう僕の思いはあるんですよね。それが見てもらえるといいな、感じ取ってもらえると、あの頃青春を過ごした人たちは多分必見の映画だと僕は思ってるし、でこの映画祭にね出そうと思って、
ああ言ってましたね、いろんな映画祭からもオファーがみたいな話が、
僕の中ではもうとにかくオファーというよりは見てここでワールドプレミアやりたいと思ってのは僕の、まあ、ある種の第二の故郷と言っても過言じゃない釜山映画祭なんですけど、釜山、国際映画祭に多分正式招待決定しました。まだ日にちとかそういうものは決定してないんですけど、これからなんですけど、もうすぐ発表されるんで全部のラインナップが、まあ、9月の頭ぐらいにはだんだん見えてくると思うんですけど、とにかくね、オープンシネマっていう4000人の観客が収容できる野外上映で、しかも昔と違ってすごくいい環境の野外上映が作れるようになったらしいんですね。僕はちょっと数年そこの野外上映見てないんですけど、4000人の観客と音もいいらしくて、でそこオープニング上映もするところ、オープニングの開会式やったり閉会式やったりするところなんですけど、映画の殿堂っていうね、一つのこう映画館も入ってる大きなホールができたんですよ、釜山に。そこを拠点にやってるんで、1日1回しかオープン、夜の一番いい時間に野外上映すると、そこで僕らは主役たち引き連れてワールドプレミアをやろうと思ってるっていう。
すごいです ね、 ですね、真夜中の5分前もう そこまで
これ早くね、あのほら何度も言うけど熊本は近いんですよ、釜山から。
そうね、東京より近い、
本当に近い、ね、今日も地図見てたんだけど、あの飛行機に来ながら釜山と近っって直線距離で飛べたらめっちゃ近いな、東京の3分の1ぐらいしか距離がないんですよ、3分の1ぐらいで行けちゃうんで、ぜひ釜山映画祭にはこれをちょっと見にね、いち早く。中国の公開10月で、中国香港が多分同時なんですよ、
10月に、
10月の20日前後に、それでその1ヶ月後ぐらいに台湾が公開されて、そのさらに1ヶ月後に日本なんです。
日本は12月なんですね。
12月の年末なんです。だからそういう意味ではとにかくアジアをずっと回ってきた映画がいよいよ日本で
って、今だいたいね、あのいわゆる洋画ってやつはだいたいこう周りの国やって、一応日本一番最後に来るみたいな、
でこれはもう本当に洋画のようなテイストっていうかね、まあ中国語、全編中国語だし、そういう意味ではいろんな映画祭に、アジアの映画祭を回っていきたいなと思ってるんですけど、
まずは釜山映画祭ですか。
いやもうこれはもうちょっとね必見だと、熊本の方たち近いですよ本当に。
この情報ね、
そうですね、
もう演劇も見なきゃいけないし、もう海外の映画さんもチェックしなきゃいけないし、もう大変ですよ、もうこの番組の番は
本当。
まあそれから監督はまだまだいろんな仕事をやっているわけですけど、
そうですね、
はい、
どんどん遡ってるんですけど今、はい、円卓のね、
はい、
トークショーをまだずっとやってたんですよ、
あ大阪で、まあ、ロングランしてるっていうことで、
そうロングランでまだやるぞっていうことで、はい、でロングラン、大阪でロングランの声が響くじゃないですか、はい、そしたら東京でも2週間だけもう一回リバイバル再演やるって決めてくれたキネカ大森っていうねところで、もうすごくみんな映画ファンが集うところです
が、
そこでまだ
アジア映画が結構盛り上がるところですよね。
そこにやっぱ呼んでもらって、やっぱトークショーやったりとかしようと、円卓においてはまだまだ円卓熱は冷めやらぬ感じで。
そうそう、明日から宮崎で公開らしいですよ。
あ、そうなんですか。
九州では。
そう、もうねまだ夏ですからね、夏休みですから、これはもう滑り込みで、
まあ、宮崎だったらまあ行けんことないでしょ、熊本、見逃したっていう方はぜひ、
いやいや本当に、宮崎観光しつつ円卓はちょっと見てもらって、夏休みにぴったりの映画だから、見てもらいたいんですけど、まあ円卓でその大阪行ってたんですよね、ちょうどね台風の日で、
ああはいはいはいはい、
今ほらちょっと災害今年多いですけど、すごいやっぱその時も台風すごくて、客来んのかいと思ったら結構いっぱい来てくれて、そうそう、だからなかなか台風なんでね、ちょっとなんかある種こういう映画の話とかしてたらワクワクしますねって言ったら、不謹慎なんでやめてくださいって言われて、ちっちゃい子で言われて、でも今の世の中ね、なかなかほらね、やっぱり本当実際ニュースを見るとそういうことが起こってるんでね、ワクワクするなんて言葉を言っちゃいけないのかもしれないけど、まあ、僕の気持ちとしてはね、台風クラブっていう映画があったりとか、はいはいはい、なんだろう、人間ってやっぱりそういうなんかこうすごい嵐が起こってる中でこうなんかみんなが集まって何かをするみたいなことって、まあどっかでいけないことな感じもするから、余計そういう気持ちになるのかなとか思いながら、ちょっと反省しつつも、なんか映画を作ってる人間としてはね、なかなかその表現のね、なんかそういう何でもかんでもそう全部そこにとらわれてもいけないんだろうなと思いながら、なんかいろんなことを考えながらこうトークショーをやっていたんですよ。でなんか本来ならばそのなんだね、なかなかこう客がね、お客さんがみんな足を向けにくいところに映画祭に集まってくれて、でなんかやっぱそういうところでやっぱりなんか映画の熱もこういろいろこう質疑応答多くも熱くこうなんかだんだん盛り上がっていったら、まあまあ台風も過ぎて、実はその日の夜にね、エゴラッピンのライブが大阪であったんですよ。で、ボーカルのよっちゃんがね、実は真夜中の5分前のある挿入歌を歌ってるんです。これはちょっとまだ何の発表もしてないですけど、
言っちゃっていいんですか。
まあいいんじゃないですか。まあ、ちょっとあるシーンの、
も
うめちゃくちゃいい曲なんですけど、それを歌ってくれる縁でライブ来ませんかって言って、日比谷公会堂を見逃したんで、
あ、東京で見れなかったんで、
じゃあ大阪城野外音楽堂でやるっていうんで、うん、そこ行こうと思って、いや行きたかったんだけど、これもうやんないんじゃないのって、こう台風だったんで、台風が過ぎ去りまして、まあだから台風の後のちょっとこう生ぬるい風の中でもなんかちょっといい感じなんですよ。でなんかとなんかこうちょっと夕方になってきてるから空にコウモリがいっぱい飛んでて、もう晴れたって証拠でしょうね、鳥のあのセミが鳴いて、でライブが始まって、もうめちゃくちゃいいライブで、まあ大阪出身なんでね2人は、めちゃくちゃいいライブでした。もう大阪にトークショー行ってライブ見れて、こんな唯一の夏休みだなこれはって、ここの瞬間だけは。
なるほど、じゃあエゴラッピンの曲ちょっと用意してますんで、はい、ちょっと聞いてみましょうか。
はい、エゴラッピンでサニーサイドメロディ
ー。月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
エゴラッピンでサニーサイドメロディーお届けしました。
なんかこの夏な感じ、ダルな感じがいいですね。
そう、この歌でね、最後のアンコールの一番最後にこの曲でバンドの、サポートメンバーが去って2人だけ残るんですね。エゴラピンで2人のメンバーなんですけど、2人で演奏が始まってこのサニーサイドメロディーを歌うんですよ。で歌ってて、それまで晴れてたんですよ、ずっとうまく雨も降らないで。それでどこからか風が晴れを運んできたって歌詞があるんですけど、晴れを運んできたって言った時に雨がバーって降り始めて、スコールのような雨が、そしてなんかそこがめちゃくちゃ盛り上がってね、でもなんかね奇跡的でしたね。だから次どこかだからもう一回晴れを運んできたって言ってんのに雨がさらに強まるみたいな、ちょっとなんかこうなんかこう天国がからなんか神様がウィンクしてるみたいな感じで、なんかちょっと洒落てる、まるでこれ映画みたいな効果で誰か増やしてんじゃないかって思うぐらい笑っちょっと笑っちゃうぐらいって言ってたけど、びっくりしたねって言ってたけど、あんなやっぱなんだろう、そういう瞬間、偶然な瞬間っていうか、なんかちょっと皮肉なんだけども、なんかエゴラッピンにものすごくなんかこうかなんかあの神がかり的なね瞬間を見るんですよね。そういう時にアーティストのなんか底力っていうか、そういうものがこう重なるんですよ。なんかほら偶然を全部味方にしてるっていうか、みんな印象的なことだと思うんです。だってそれまで雨降らなくてよかったな、台風行ってくれてよかったって言ってめちゃくちゃ盛り上がってた観客が最後にびしょ濡れになって帰るわけですよ。こんな最高なロックフェスなんかコンサートはないよねっていう、やっぱ最高だったなと思って。
野外ならではの体験ですね。それやっぱ体験した人は忘れないだろうな。
僕はびしょ濡れになったんだけど、まあでもちょっと面白かったなっていうか、まあ夏だからその後またコンサートが終わったら上がるんですよ。歩いてるともう乾いちゃうわけですね、しばらくすると。なんかね最高だなと思いましたね。
いやうらやましい、
羨ましい。
見たかさあ時刻の方は、8時26分を回っております。この辺で、お知らせ参りましょう。はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだいさおのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクまでゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中ということで、熊本からさまざまなゆきさだ監督情報を世界へ向けてお届けしておりますと、いうことで、先月のプレゼント、2004年の雪貞勲監督作品世界の中心で愛を叫ぶの豪華限定版 DVD ボックス、これたくさん今回やっぱさすが100回目の放送ということでたくさん応募いただきまして、厳正な抽選の結果、この方に、
この方はとてもあの熱いメールをいただきました。 DVD ボックスとっても欲しいです、とっても欲しいです。私の高校生活の青春の代名詞とも言えるくらい、みんなで名場面を真似し合ってカラオケで歌いまくってました。欲しい、当たりますようにといただいた熊本市にお住まいのさきさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。熱いメールありがとうございました。
ちゃんと送りますんで、はい、楽しみに、見てください、
はい。
さて今月のプレゼント、2007年の雪貞勲監督作品クローズドノート、こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントいたします。こちらね、照明が先ほど紹介しましたレジェンド中村さんが紹介しております。
最近ねクローズノートをね、なんかクローズノートって面白いですねって トークショーとかいろいろこうサインとかしてるとよく言われるんですよ、うん、最近見たんですよねきっと多分
発見した
なんか最近もうそろそろほとぼりが冷めて、うん、いろんな思いからクローズノートをもうねしばらく経ったから見れるっていうね、だからいやあれいい映画ですねとかって急に言い始めるというね、
応募待ってますよ
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200 0963555200番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係までです。ご応募お待ちしております。
まあ、たまたまここのとこね熊本の人に当たってますけども、あの抽選なんで、ポッドキャストを聞いている熊本以外の方、
そうですね、
ラジコプレミアムで聞いている熊本以外の方も、はい、どんどん応募していただきたいと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 0963555200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。